対抗説第二主日は洗礼者ヨハネが活動を始める様子が描かれます。タビラ教会でも対抗説第二主日は洗礼者ヨハネと、そういうふうに話をして、もう今年で3回目ですから、そろそろ皆さんも覚えてくれていると思います。ただ今年は洗礼者ヨハネそのものに焦点を当てるのではなく、洗礼者ヨハネを活動へと駆り立てた神の言葉に注目したいと思います。洗礼者ヨハネのおかげでイエスの宣教活動の地ならしができたことは確かです。彼が授けていた悔い改めの洗礼は、当時ユダヤ人たちが行っていた身を洗い清める儀式と違う新しさがありました。当時のユダヤ人たちが行っていた儀式は、毎日身を洗い清められると考えていました。一方ヨハネが授けていた悔い改めの洗礼は、一度だけ受ける儀式だったようです。今の洗礼がそうであるように、一度悔い改めの洗礼を受け、繰り返す儀式とは考えていませんでした。そういう意味で彼は先駆者です。ではヨハネは先駆者になるぞと思って、悔い改めの洗礼を述べ伝えたのでしょうか。決してそうではなかったと思います。一度限りの決定的な洗礼、聖霊による洗礼を授けてくださるお方に道を整える、このことだけを考えていました。ヨハネは自ら意識して、私が先駆者だと、私が始まりなんだと、そういうことは思っていませんでした。けれども彼は実際に先駆者です。すると彼に先駆者の役割を与えた方がいるはずです。それは父なる神でした。ですから今日の場面は、神がヨハネに先駆者の役割を与えて活動させた、新しい時代の始まりに関する父なる神の物語と言っていいでしょう。今日の洗礼者ヨハネの活動のように、新しい形の始まり、新しい時代の始まりを神様が与えてくださる、その様子を私たちは捉えたことがあるでしょうか。ここにおられる皆さんは確実にそれを経験済みです。私たちの教会の100年を祝うために、長く一つの祈りを唱えてきました。タビラ教会建道100周年の祈りです。祈りの第一声は何だったでしょうか。すべてに始まりを与えてくださる全能の神よでした。この教会の建設に中田藤吉神父様が先頭に立ってくださいました。中田神父様の呼びかけに、タビラの神の民は惜しまずすべて協力しました。ただし始まりを与えてくださったのは父なる神、全能の神だったわけです。私たちはあの祈りを200回も300回も唱えたでしょう。唱えて何を学んだのでしょうか。それは、神様が私たちの教会の始まりを与えてくださったということです。始まりを与えていただいて100年の歴史を紡いできました。この歴史の糸をさらに紡いでいくためには何が必要でしょうか。 私は記念誌に縄を縄う働きを例えに挨拶を書きました。縄を伸ばしていくためには少しずつ藁を継ぎ足していく必要があるのです。洗礼者ヨハネは決定的な救い主、もちろんイエス・キリストですが、この方をふさわしく準備するように人々を悔い改めへと導きました。彼は与えられた時間でイエス・キリストにつながる人を継ぎ足してくださったのです。決して全世界に行って世界的な活動をしたわけではありません。少し藁を継ぎ足し、当時のユダヤの民をイエス様の方に向けていったのです。これが私たちの今週の学びだと思います。父なる神は洗礼者ヨハネを通して当時新しい時代の始まりを与えてくださいました。父なる神の招きに応え、ヨハネは歴史の縄を縄うのに必要な人々を継ぎ足してくれました。私たちの時代にも歴史の縄を縄う人が必要です。一度に100人も200人も必要なのではありません。一人とか二人、タビラ教会の歴史の縄を伸ばしていく人が必要なのです。そのためには働きかけが必要で、働きかけの始まりを与えて、父なる神が与えてくださると、そう信じて動いていきたいのです。神が私たちに始まりを与えてくださるのですから、私たちは自分のできることを通して呼びかけに応えていきましょう。洗礼者ヨハネは荒れ野で叫ぶ声となって呼びかけに応えてくれました。では私はどのように答えたらよいでしょうか。私たち旅田教会の歴史の縄を紡いでいく藁はどこから手に入れたらよいでしょうか。信仰の、また家族の信仰の歴史の縄はどのようにこの紡いでいく材料を確保したらよいでしょうか。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。私たちの教会に始まりを与えてくださる全能の神が今も呼びかけの応答を待っておられます。